はい、長念寺テレフォン法話です。長念寺の境内の植え込みの中に大砲の玉があることを印象深く覚えていらっしゃる方が多いと思います。この度植栽を復活するにあたり、この大砲の玉をどのように扱うか大変悩みました。お寺に大砲の玉は不似合いです。片付けてしまうのには植栽の工事が絶好のチャンスではあります。しかし工事期間中、あの大砲の玉はどうしましたと聞かれることがよくありました。今までも戦争遺産として残しておいたものです。悩んだ挙句、また飾ることにいたしました。私は前住職から昔当地で陸軍の演習が行われた時に記念に置いていかれたものだと聞いていました。その演習がいつ頃行われたものかは聞き損なっています。九州には多くの神社に戦意高揚のためのモニュメントとして大砲の玉が飾られているとの話を聞いたことがあります。ただ今の時代、この玉を飾ることが戦意高揚に結びつくとは考えにくいものがあります。今回据え付けの段階で思わぬ発見がありました。大砲の玉の台石に押上晋三中将夫妻の名が刻まれていました。押上晋三中将は陸軍士官学校旧2期生で、明治36年から陸軍兵器本省長を務め、日露戦争では兵器弾薬の整備と補充に尽力した人だそうです。出身地の飛騨高山にある飛騨国分寺には夫妻の墓に砲弾が使われているとのことです。ちなみに押上晋三中将は司馬太郎の小説坂の上の雲の登場人物秋山兄弟たちと同世代の人です。ですから陸軍の演習は明治時代に遡ることになりそうです。乃木大将と203高知は戦争中は美談として語られたのだそうですが、実際には美談とはほど遠い悲惨な作戦であったことが坂の上の雲にも描かれています。この砲弾には戦意高揚というよりも日露戦争の犠牲者たちへの押上中将夫妻の追悼の思いが込められていたのかもしれません。現在長念寺では改修のための引っ越し時に大量に出てきた書類等の調査が行われています。その中には古文書とは言えないかもしれませんが、戦争中の生の資料が大量に出てきました。引っ越しの片付けの時、整理をしながら当時の銃後の世界がより明らかになる戦争遺産として重要なものが含まれているように感じていました。引っ越し作業終盤には整理どころではなくなり、一気に片付けを行ったため、今は古文書や古書籍の中に紛れてしまっていますが、皆さんに紹介できるものが必ず出てくるのではないかと思っています。次の法話テープの交換は11月16日です。